コメスター
ラジオ、
はい、やってまいりました。第8回のコメスタラジオです。早速ですが、今回は G7 広島サミットから平和を考えるというテーマです。
はい、5月19日から21日にかけて広島県広島市で行われた今回のサミットは、核保有国も含めた国の首脳が被爆地広島に集まるということで注目されてましたよね。
そうなんですよ。そもそもこの G7 ってサミットって何っていう方もいらっしゃるかなと思いますので、はい、まあ、その辺ちょっと2人で簡単に説明していけたらと思います。
はい、
今回はコメスタのホームページの中にあるコンテンツ、今さら聞けないニュースワードを参考にしていきたいと思います。
はい、
まあ、本当に手前味噌な話なんですけども、これ結構便利でですね、最近よくニュースなどで見聞きするキーワードを改めて細かく知ることができます。
はい、
ハルミ、ちょっとスマホでコメスタ開いてもらえますか。
はい、やってみます。コメスタのニュースワードですね。
そうですね、
ありました。
はい、
はい、
じゃあですね、ちょっとそれを開いてみて、
はい、G7 とはグループオブセブンの略称で、日本、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、カナダの7カ国と EU で構成されていますとあります。
そうなんですよ、このグループオブセブンなんですよね。ハルミ、ありがとうございます。ね、7カ国が集まって会議をするから G7 なんです。はい、で、結局この7カ国が集まって何を話すのかやるのかっていうと、これはハルミ、
はい、そうですね、例えば最近世界的な問題としてロシアによるウクライナへの侵攻をどう対応するのかとか、あとは異常気象とかの気候問題も話題になってましたよね。
なりましたね。
はい、あとはそれから日本においてもついこの間北朝鮮からのミサイル発射問題がありました。そういった安全保障に関することや経済についてなどのいろんな世界の課題にどう立ち向かうのかといったことが話し合われます。
はい、私もニュースとかホームページで見ましたけども、かなりたくさんの話し合いや交流が行われていましたよね。
はい、
まあ、中でも今回は広島で行われたということで世界的にも注目を浴びました。広島は長崎とともに世界で唯一の原爆の被爆地です。ですから今回の G7 サミットでは、核軍縮や核の不拡散、核兵器が世界中に広まらないようにすることなどが主要なテーマの一つでした。
はい、私もテレビでアメリカのバイデン大統領をはじめとした世界のリーダーが原爆資料館の見学をしたり、はい、花を献花台に備えたりしているのを見ました。
とても象徴的な様子でしたよね。
はい、
ということで今回は G7 の中でも平和問題に焦点を当てていきたいと思います。
それでは本日のゲストをご紹介します。栗原俊治、広島県本部代表です。本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
栗原さんには先日広島で行われた G7 サミットのまさに地元の公明党の代表として、核廃絶に向けた取り組みについて聞いていきたいと思います。今回 G7 サミットが被爆地広島で行われました。公明党広島県本部として、サミットが広島で行われたことや今回のサミットの結果を受けての感想などはありますでしょうか。
はい、私たちの悲願でありました世界のリーダーが被爆地を訪れ、はい、原爆資料館の見学や、被爆者との面会が実現をいたしまして、はい、もう核兵器世界へ大きな一歩が踏み出されたと評価をしております。で、被爆地広島で開かれた今回のサミットなんですけども、核軍縮とその不拡散についての国際社会に強いメッセージを出すことが重要なテーマでもありました。
はい、
で、この件についてもG7 首脳宣言とは別にですね、G7 として初めてとなる核軍縮に関する共同文書、広島ビジョンがですね、はい、発出されたことを評価したいというふうに思っております。
はい、そうですね、広島ビジョン、すごくニュース等でも話題になりまして、はい、はい、非常に歴史的な、今回はまあ独自のこういったビジョンというのは初めての試みですね。
そうですね、はいはい、またもう一つは まあ、今回の広島発のニュースが連日世界に発信をされたわけでありまして、あの被爆地広島の存在感を高めたことは言うまでもないというふうに思っておりますし、まあ、今後あの国内外からの多くの人がですね、広島を訪れていただけるとこのように思っておりまして、平和公園やそれからの原爆資料館にぜひ足を運んでいただいて、核兵器のない世界の実現へ、機運を高めてもらいたい、このように思っているところです。
原爆資料館には G7 サミットの影響もあり、海外からの来館者数が激増していると聞きます。栗原さんもそういった実感はありますか？
かなり今広島に、外国人の方が結構今おいでいただいております。はい、平和公園とかあの資料館に行かれている姿を見ますとですね、やはり今回のこういうサミットも大きなやっぱ影響してるんだろうなというふうには思います。
広島への原爆投下国であるアメリカのバイデン大統領もですね、記念資料館を見学しまして、被爆者の声を直接聞いたりとか、被爆の実相に触れてきたと思います。そういった本当に歴史的なことだと思うんですけども、公明党として何かこのサミットに向けて取り組んでこられたのことなどはありますでしょうか？
はい、私たち公明党広島県本部はですね、長年にわたりまして核兵器廃絶に向けて、世界のリーダーがこの被爆地を訪れて被爆の実相に触れるよう訴え続けてまいりました。はい、で広島県知事や広島市長への要望書もですね、ことあるごとに提出をしてまいりましたし、で2010年には公明党の議員同士がより強固な連帯で行動していくために核廃絶サミットの実現を目指す広島長崎議員連盟というのを結成をいたしまして、そういった形で協力に推進をしてまいりました。
長年訴えてきたことがついに実現したのですね。
非常に今まで地道に本当に続けてきた活動運動がようやく実を結んだなという、非常に感慨深いものになります。
最後に県本部代表としての平和の取り組みについて決意等あればお願いいたします。
今回の中身で言いますと、やはり G7 サミットということで、首脳の方々の集まる場ではあったんですけども、はい、招待国という形で、韓国であるとかブラジルであるとか、またインドであるとか、やはりそうした招待国の国々の方々が平和公園を訪れ、原爆資料館を見、そして、慰霊碑に献花をされる姿というのはですね、やはり G7 だけではなくて、そういう同じ思いで進んでいこうとする国々が多く集まったっていう、その姿にですね、私は非常に感動しております。でこうしたやはり、この核廃絶の流れが、確実な形でやはり前に進んでいく、そして我々が今までずっと訴えてきた被爆地広島を見ていただいたところから、やはり核廃絶並びに平和の取り組みがスタートする、そのように思ってまいりましたので、はい、こうした取り組みをこれからもどんどんやはり進めていって、各国の指導者の方々が、被爆地広島を訪れて、そして被爆の実相というものを見ていただいて、はい、そこから何を感じて、前に進めていくかということに、もっともっと我々も力を込めて頑張っていきたいなという、そういうようなことを感じたのが一番強い印象ですね。
はい、大変示唆深い内容でしたね。
はい、そうですね。
ということで今日はお別れの時間になってしまいました。
栗原さん、今日は本当にありがとうございました。
いえ、ありがとうございました。
前半はここまでです。後半回も近日中にアップします。それではお相手はニシーと
ハルミンでお送りしました。
ありがとうございました。